おはようございます、梶原茂です。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げ、これからの日本のあるべき姿をテーマに考えてまいります。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、サースデー、町田鉄経済ジャーナル。今朝は経済ジャーナリスト町田鉄さんの登場です。
おはようございます、経済ジャーナリストの町田鉄です。今朝のテーマはソフトバンク孫正義社長の電電構想は脱原発の希望の星かということでお話したいと思います。はじめにですね、今日何をお話しするかというのを要約しておきますと、あるいはバックグラウンドをご説明しますと、福島の東京電力の、第一原子力発電所の事故を受けて、世界では、原子力発電から脱却しようという動きが、加速してきています。例えば、ドイツでは2022年に全部の原発を止めようということで計画作りが始まっていますし、今月の12、13の、国民投票でイタリアは 94% の多数をもって原発をもう再開しないんだということを決めました。日本でも中部電力の浜岡原子力発電所が廃炉になるとか、いうこともありました。で、代替エネルギーとしての、自然エネルギーへの関心が非常に高まっています。もっと安全な電源を求めて、新たなエネルギー政策を一日でも早く国民的な合意として作り上げる必要があるのだと私も思います。ただ、これまでこの番組で何度か取り上げてきたように、これまでの対応を見ている限りでは、菅直人政権にはその重要な政策を遂行できるのか、託して大丈夫なのかという不安がつきまといます。例えば東京電力の、賠償の政府支援策については、この、収録をしている、6月14日、閣議でようやく法案が決定しましたが、これについても実は非常に、問題が多いことが、ありますし、その点については前にも番組でお話した通りです。あるいは、菅さんが OECD やサミットで、国内の何のコンセンサスも、取り付けないまま国際公約してしまった2020年代の早い時期に発電全体の 20% を自然エネルギーに転換するというお話の実現性やコストの面での障害、こういうものがクリアされているのかといった疑問もあります。そういう中で、さらには12日の日曜日公表された自然エネルギー推進庁、これを新しく設立するという構想の公表も唐突でした。ただでさえ電力や原子力をめぐる審議会や懇談会は乱立しており、それぞれが何をやるのか混乱している状態の中で、すでに退任の意思を表明している総理が常設の中央省庁を設置するというのは、一体どういう発想なんだということで驚かれた方も多いのではないかと思います。そこで今日はその資源エネルギー庁構想を首相が打ち出した懇談会にも出席していた、ソフトバンクの孫正義社長、この孫正義社長が表明している、電電構想、これ電気の田んぼと書きますが、電電構想についてその企業性や社会性、あるいは公益性などの観点から取り上げてみたいと思います。電電構想は果たして脱原発の希望の星になるのでしょうか。まず電電構想とは何なのかというところから、では本題としてお話に入りたいと思いますが、電電構想というのは休耕地休耕田、稲を作付けてないような、畑を使って、大規模な家庭用の、屋根にパネルつけるような、規模ではなくて、大々的に広い土地を使って大規模に太陽光発電を行おうということが、電電構想の中身であります。これまで、明らかになっていることを、まとめておきますと、ソフトバンクが、別の会社、子会社を作って、ソフトバンク自身は定款変更もした上で子会社を作って、で、全国の県から旧耕田などの提供を、非常に安い価格で受けて、で、その中から全国10カ所ぐらいの候補地を選んで、それぞれ、20メガから40メガワット程度の大規模太陽光発電をやるんだというお話であります。早いところは年内に着工し、来年から発電し供給もしていきたいという構想になっています。で、なんでソフトバンクの孫社長がこういうことを言い出したんだということで、東日本大震災後のソフトバンクの、 置かれた立場あるいは言動行動を、ちょっとウォッチして深掘りしてみますと、3つぐらいの期間あるいは、状況に分かれるのかなと、私なりに分析しています。その第1期は実は電気通信事業者として、業界内で大変な軋轢を生んで、評判が非常に悪かった、そういう時期であります。これは、震災の直後なのですが、どういうことかと言いますと、ソフトバンクの本業は、携帯電話なわけですが、この携帯電話が、震災で大きな被害を受けて、通信障害を受けた。で、その状況がライバルの NTT ドコモであるとか、au の KDDI と比べると非常にその被害の状況が大きくて障害の範囲が広かったということなんですね。例えばこれ、フジテレビ系列の岩手めんこいテレビっていう、テレビ局がホームページ上で提供したライフライン生活情報っていうのがあるんですが、これの3月18日分を見ますと、このテレビ局は岩手県内の12カ所を調査対象にして、その12カ所全域で通信ができないところが一体いくつあるかということを調べたというんですが、 au では1カ所、 NTT ドコモでは2カ所だけだったのに対して、ソフトバンクのそれは10カ所以上に及んだということです。12カ所中10カ所で全域不通だったというのです。で、さらに言うと、その耐震性が低いんじゃないかという議論が、政府総務省内で出たこともありました。これはどういうことかと言いますと、3月11日の東日本大震災の後、ある程度復旧してたものが、4月7日の深夜に起きた震度6の余震で、再び、いろんな携帯電話局が、基地局がダウンしてしまうということが起きたのですが、この時にダウンした基地局が、ソフトバンクだけが238から2200と、10倍近くに突出して増えたというんですね。で、ドコモの場合が、同じ状況の中で520から1100に、 au の場合が185から490に増えただけだったのですが、このソフトバンクだけ238から2200という増え方をしたもんですから、もしかして耐震性が弱いんじゃないかと、特にそのバッテリーと基地局の接合のあたりなんか問題はないのかというようなことが、総務省の中で議論になったこともありました。で、その単にそのそういう意味で、通信障害が多いとかいうことだけなら問題ないんですけども、これが業界で反発を呼ぶことになったのは、この時期にソフトバンクの孫社長が、総務省に積極的に働きかけたローミングをやろうという、ローミングを積極活用してこの震災を乗り越えようという議論をしたことが実は猛烈な反発を呼びました。どういうことかと言いますと、このローミングというのは、他の電話会社の他の携帯電話会社の、設備を使って通信を、つないでもらうことであります。ですから、例えばある地域で、ソフトバンクの携帯電話を使っている人が、通信障害を受けているソフトバンクの基地局ではなくて NTT ドコモや KDDI の、KDDI は方式が違うからダメなんですが、具体的にはまあドコモが中心になるわけですが、ドコモの基地局を通じて、通信をしたいと、そういうことを大々的にローミングと呼ぶわけですが、そういうことを大々的にやろうということをソフトバンクが言って、それを要求したもんですから、猛烈な反発を、ライバル各社から、受けたと。というのはライバル各社も復旧に向けて、ギリギリの状況の中で自分たちの通信の確保に、悪戦苦闘してましたから、よその会社のそういうもののキャパシティを作る余裕なんかないんだと。自分の会社のことは、これは我々通信ビジネスというのはインフラビジネスをやってるわけだから、自分の会社が精一杯頑張ってやるべきで、この大事な時に他の会社人のふんどしで相撲を取るような議論するってのはおかしいという反発だったわけです。で、当時たまたまですが、まああくまでもたまたまだと思いますが、ソフトバンクの孫社長は個人で被災地の支援やなんかに100億円の寄付をすると言って大変な話題になってましたんで、個人でそんな、それはいいことなんですけども、個人でそんないい格好するよりも、自分の会社の復旧にお金回すべきじゃないかといったような批判も、携帯電話業界では実は随分激しく出ていました。そういう、まあ、被害が大きくて復旧が遅れて他社の力を借りようとして反発を食ったという時期が、まあ、最初の1ヶ月ぐらい続いたという感じですね。で、次の時期は、一転して、孫社長個人が個人として、脱原発を主張し始めた時期であります。この時期は与党や国会、識者会合に 有識者の会合に孫さんが積極的に出席して、あるいは総理と会食なんかしながらいかにその原発依存から脱却することが大切かということを、積極的に主張して回られた時期であります。いくつか例を挙げますと、4月の20日には民主党の復興ビジョン検討チームというものの勉強会に出てますし、5月の19日には細川元首相が参加している新生会議という会議に出ておられますし、さらには5月の23日ですが、衆議院の行政監視委員会に出席して、で孫社長はまあこういうところで大体まとめてどんなことを言ってるかって言いますと、日本の子どもたち我々の社会の未来を心配してるんだと、なんとかしなきゃいかんと、自然再生エネルギーで何パーセントくらいこの国のエネルギー政策としてシフトするのか、そういうビジョンを明確に持つことが重要だとか、形の発言を、してました。で、自然再生可能エネルギーに対する政策支援の導入を要求してたわけです。で、さらに、5月の14日の夜、これはいろんなメディアでも報道されましたからお読みになった方も多いと思いますが、孫さんは、菅直人首相と都内で2時間45分にわたって会食し、太陽光発電などの推進の重要性を主張したと、首相の浜岡原発停止の判断を歴史的英断だと称えた上で、嵐のど真ん中で船長を変えられても困ると、ぶれずに頑張ってくださいと首相の続投に、温かい支援を送った上で、送ったということもあったと聞きます。で、その会食を終えて菅首相は、大変元気をいただいた、再生可能エネルギーについて懸命に取り組みたいと語ったと報じられています。まあ、首相はこの後、欧州出張をして OECD やサミットなんかで、2020年代の早い時期に、自然再生エネルギーを全体の 20% まで上げるんだと、あの発言をすることになるわけであります。で、孫さんの、行動を続けますと、震災後の第3期は、個人としてではなくて今度は会社として太陽光発電に参入するんだということを積極的に言い出した時期になります。これは最初はおそらく5月25日がその、最初だったと思うのですが、孫社長はその東京平川町の都道府県会館っていうビルがあるんですが、そこで記者会見をやって、自然エネルギー協議会という、協議会の設立を宣言しました。上田誠司埼玉県知事や川勝平太静岡県知事らの、同席も得ており、孫社長は社会貢献の一環として自然エネルギーのモデルケースを作りたいんだと、県には休耕地などを提供いただき我々は技術や運営で貢献するということを言って宣言を、この、協議会の設置を宣言したわけです。こうした、太陽光発電について冒頭で申し上げましたように、ソフトバンクは電電プロジェクト、電気の田んぼのプロジェクトと呼んでおります。で、一企業が社会貢献としてこういうことをやるというお話ですから、事実とすれば非常に素晴らしい企業家精神にのっとった、議論なんだろうということが言えると思います。では本当にそうなのか、そのことを、これから検証していきたいわけですが、ソフトバンク自身はこの構想の一体どこに、勝算があるというのか、実現性があるのあるというのかということを、孫社長の主張や著作の中から拾っていきます。ここからは孫社長が考えていることの具体論がどういうことなのかということなのですが、ソフトバンクの勝算は一つは世界の大きな流れ、これが、太陽光を含めた自然エネルギーでの発電に向かってるんだと、原子力発電はピークアウトしたじゃないかと。で、これはソフトバンクの孫さんの主張なんですが、アメリカではコストの面で太陽光が原子力をすでに下回ったんだと、それで、下回ってんなら本当はいらないはずなんですが、それに加えた政府支援があれば日本でもできるんだということで、でその場合の家庭の負担は、だいたい今、1ヶ月あたり平均的な家庭では8000円前後の電気料金払ってるところが多いっていうんですが、500円程度アップするだけで脱原発が実現して安心安全を変えるんだということを言ってるわけです。で、本当にそうなのかと、これについて実は、調べていきますと、すでに学会や何かから強い疑問が出されております。例えば地球環境産業技術研究機構 RITE ライト という、研究所シンクタンクがあるんですが、ここのシステム研究グループのリーダーで、東京大学の客員教授の秋元圭吾さんは、そのソフトバンクの孫さんの構想の、中身がおかしいということを主張されている代表的な存在であります。特に秋元教授は孫社長が月刊誌世界6月号、岩波の雑誌ですね、月刊誌世界6月号に寄稿した論文、東日本にソーラーベルト地帯を、太陽の港、風の港で日本は蘇るという、論文を取り上げて、その中身について、疑問を投げかけた形になっています。で、批判のポイントはっていうと、実は2つありまして、1つは孫さんの論文が、アメリカでは太陽光と原子力の発電コストが昨年2010年にクロスしていると。それで今こそ国民全員が安心できる社会へとエネルギー政策を転換する時だと結論付けている。このアメリカで、原子力と太陽光の発電コストの逆転が起きているんだと。このポイントについてちょっと違うんではないかということを言っておられます。というのはですね、秋元教授はその孫さん自身のロジックの根拠にした、論文、これは、ジョン・ブラックバーン氏を含めて核廃棄物を問題視する NPO による、報告書に書かれていることで、そこから引用する形で孫さん主張されているわけですが、その元のデータの方、元のブラックバーン氏らの論文の試算のデータの中身が不適当なんだと。で、具体的にはその原子力のコストを算出する場合にはメディアの推計とか根拠があやふうなものを使っているし、一方で太陽光発電のコストを算出する場合にはアメリカ政府がすでに政策支援をしているのに、その政府支援を含めた形の安いコストを根拠としていると。で、こういうことの問題点を是正すれば、いまだに太陽光の発電コストは原子力より高いんだということを秋元教授は指摘されています。で、もう一つ、秋元教授が問題にしているのは、家庭の負担、これは、1ヶ月500円程度のアップにとどまるんだと孫論文ではしているわけですが、秋元さんは孫さんが言っている数字では全体の 3% 程度しか、置き換えることはできないと。で、原子力発電は 30% ぐらいありますから、実は500円というコストではなくて月5000円以上のコストがかかってくる可能性があるんだということを、試算の上で、主張されています。で、その場合に孫さんは家庭用の余剰電力の、10年間の買い取りというのが今国会なんかでも議論されているわけですけども、実は孫さんが必要としている、政府支援というのは、それよりもずっと大きなもの、これ、1キロワットあたりについて線量を20年間40円で買い取れと、家庭用のものについては42円程度を10年程度やろうということが議論されているわけですが、それよりさらに大きな支援策をソフトバンクに対してしてくれればできると言ってるわけです。で、その上で500円でできると言ってた、あの家庭のコストのアップ、料金のアップの方は500円でできると言ってるわけですが、実際にはそれ以外に買い取った分が電力料金に転嫁されるから、そういうコストも当然かかってくるであろうということであります。で、その金額が5000以上になってくるということなんですが、そういう意味で言うと秋元教授の議論では孫さんの、月額500円の負担増では安心安全は買えなくて、5000円ぐらいの、コスト負担が必要になるということを言っています。で、ここまで話を進めてきますと、実は私これ取材してて、デジャブ既視感ですね、すでに見たことをもう一回経験するような、そういう感覚に取られました。どういうことかと言いますと、この番組でも昨年の11月25日の放送で取り上げたんですが、孫さんは電気通信市場の改革について光の道構想というものを、お話になって提唱されたことがあります。これは私なんかも同じ政府のタスクフォースのメンバーとして、公開の場で孫さんとも議論させていただきましたが、この構想の、大きな流れ、それはその電気通信市場の市場競争を促進してより、多様で低廉なサービスが、起きるようにしようではないかと、特に光ファイバーを対象にそういうことをやって、IT 社会というものをもっと豊かなものにしていこうではないかということを孫さんが主張されてまして、こういうその対極的なところ、大きな流れについては、我々もむしろもう我が意を得たりというようなところがありまして大賛成だったんですが、 じゃあ具体的にどう進めるのかというところで、NTT の、そういうインフラ部門を持っているところを別の会社に分離して、でいきなり焼却をすれば、そういうことが可能になっていくというような話をしたわけですが、その実は、まあ、テクニカルな話になって恐縮ですが、その焼却をやっちゃうといきなり債務超過になりかねないと、実は会社としての経営が成り立たないという問題が、ありまして、私これを追及したところ、2度3度にわたって孫さんは少しずつ案を変えて、まあ、抜本的に案を変えて、なんとか整合性がつくように繰り返されていかれたわけですが、要するに、かなり危うい、そういう修正を何度もやってもなかなか辻褄が合わないような、そういう危うい数字を持って、でその一方で、実際に起きることに関してはその会社を孫さんのところが安く、その会社から光ファイバーを借りるんだというような話が出てくる。つまり細部では、ソフトバンクという会社にとって非常に都合のいい画伝飲水的な、答えが導かれていたわけであります。で、既視感と申し上げましたのは、その光の道構想と、今回の電電構想が大きな流れでは誰もが賛成するような素晴らしいことをおっしゃってるんだけど、肝心のバックデータが、どうもあやふやで、で実際に何が起きるかというと、いろんな形でソフトバンクに大きなメリットがあるような話になってると、でこのあたりがどうもちょっと違うんではないかという印象を持ったわけであります。で一体なんでこんなことになっちゃうんだろうということを考えますと、実は、私どちらかと言いますと、いろんな、産業を取材してますが、金融や、放送、あるいは鉄鋼なんかと並んで電気通信、電力あたりはかなり力を入れて取材している分野でして、ソフトバンクも、かなり日頃から取材しているわけですが、ソフトバンクの場合実は他の企業に比べて、大きなハンディキャップがあります。それは何かと言いますと、ソフトバンクという会社が実はこのクラスの会社の中では非常に借金の金額が大きいと、経営規模に比べて借金の規模が非常に大きいという問題なのであります。でこれは、ソフトバンクという会社が日本テレコムとかケーブル&ワイヤレスとか、あるいはボーダフォンジャパン、今のソフトバンクモバイルですが、こういう会社を、巨額の資金を投じて買収してきた。つまりその過去の 大型買収が、繰り返す、過去に大型買収を繰り返しており、そのための資金調達によって、借金をたくさんしてしまって、故に今借金付けになっているという問題なのです。で、孫社長は、一昨年の3月末に1兆9400億円あった連結ベースの、純有利値負債を、2015年の3月まで、つまり6年かけてゼロにするという目標をかけているんですが、これが今年の3月末の時点でまだ1兆2000億円程度の残高が残っており、なかなかその目標実現への道のりは、遠く厳しく険しいと言わざるを得ません。つまりどういうことかと言いますと、光の道構想を持ち出した時も、今回の電電構想を持ち出した時も、実はソフトバンク自身では、積極的な巨額の投資をできる状況にはなかなかないということであります。で、特にソフトバンクの場合は、まあ、主力がみずほグループなんですが、これメガバンクがみずほグループなんですが、財務制限条項というものが、借金の、条件として課されておって、この件についてソフトバンクの広報部に詳細を取材してみますと、まあ、開示できないんだということで、有価証券報告書に書いてある範囲内のことで理解してほしいということになるわけですが、この財務制限条項というのは、年度末の資産として純資産としてどれぐらい残しておかなきゃいけないかとか、投資をどの程度やっていいかとか、そういうことをこと細かく実は手枷足枷をはめているのがこの財務制限条項なんですね。ですから、そういう、巨額の借金があって、まあ、自分たちでもやりにくいんだけども、銀行からもあんまりやっちゃダメよということを条件とつけられているという状況なわけです。で、このように考えてきますと、孫社長が大きな流れで安くなっていると言いながら、支援が、政策的な支援が大事だと言っていること、あるいは、休耕田の提出について、安い、賃料で、都道府県に、全国の都道府県に出してもらうんだと言っていること、そういうことの意味が分かっていただけるかと思います。つまり、あまり大きな投資は自分ではやらずに、 政府や国民の負担で、あるいは地方自治体の負担でこの事業、自分たちの経験のない事業に入って、採算が取れるのかどうか、どういうふうにやればビジネスがうまく回るのか、あるいは、鉄塔やなんか、電柱や鉄塔やなんかで、携帯電話事業と、同じように共用できるもの、シナジー効果が出せるのかとか、そういったことを、今回サーベイしてみようと。まあそれだけではなかなか大きなビジネスとして独立採算には乗らないでしょうから、そういうものを今回そういう他人の財布を使って試してみようという構想ではないのかという実態が浮かび上がってくるわけであります。菅総理は、孫さんに勇気づけられたと言って2020年代の早い時期に自然エネルギーを 20% 以上に持っていくんだということを国際公約してしまいました。しかし、この構想のその提唱者である孫さんの考えていることが政府やなんか政府の支援や国民の重い負担やあるいは地方自治体の支援でもって自分たちがノウハウのあまりない新しいビジネスに参入していろんなトライアル試しをやってみようと試験をやってみようということであるというのが実際には浮かび上がってくるわけであります。そういう形の中で無理をして特定の企業に収益を上げてもらう形で無理をして、太陽光発電を進行するというのは、みんなが求めている政策なのかどうか、そこのところを少しよく考えていただきたいなというのが、本日の結論であります。太陽光発電、風力発電、いずれも大切ですが、やはり、なかなか大きなイノベーションがないとまだまだコストは高い。その中で石炭火力発電のようなクリーンコールと言われて燃焼効率を上げれば非常に画期的な CO2 も出さない、新しい技術も生まれてきております。そういう意味では化石燃料を使った、火力発電も一概にはダメなんだということにはならないと思います。そういうものも含めていろんなもののバランスを取りながら、脱原発へ向けて、戦略的な計画を作っていくということが今求められているのであり、特定の企業だけを支援するような話にとどまってはいけないのだろうと私は思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今朝のお相手は経済ジャーナリストの町田哲でした。また来週木曜日にお会いしたいと思います。それでは失礼します。
今朝は経済ジャーナリストの町田哲さんにお話を伺いました。日本は今どうなっているのか、日本の将来に展望はあるのか、後世に誇れる日本を作るために皆さんも一緒に考えてください。